皆さん改めましておはようございます。今日も共にですね、一人一人神様が皆さんの名を呼んで招いてくださって、そしてこの福音が語られるという意味において、世界で最も素晴らしい場所に神様が招いてくださったんだという、その恵みの中にいて主に礼拝を捧げられることができます特権を感謝いたします。今年はですね、くどいようですが、神の家族だからとですね、そういうそのテーマで交わりを育んでいると思います。そのところに沿って主から聞いて共に愛し合うこと、また謙遜になること、毎日御言葉に立ち生きること、神の御方をもっての人間関係を育んでいくことを教えられてきたわけであります。特にですね、先週は、ヨハネ9章から神の御業がこの人に現れるためなのですと、この人が罪を犯すのではなく良心でもないという御言葉をいただいて生きてこられたでしょう。つまり人のせい、神のせい、周りのせい、自分のせいにする原因を究明するんではなくて、そこに神の目的があるというキリストを信じる者の視点、見方を持って歩んでいくように使わされていきました。皆さんはどうだったでしょうかね。そういうものの見方をね、私は結構できましたでしょうかね。それとも、今聞いて初めて遊んだこと言われたというふうに思って、もう原因究明、せい、何々のせいばかりしてきたでしょうか。いかがだったでしょうか。そのことをですね、振り返りながら、本日もこの神の御方、神のやり方が教えられているこのところ、特にですね、神を信じ神を中心とする共同体の仕組みのところであります。つまり教会観ですよね。教会とはどういうものか、共同体とはどういうものかということについてここで言われているわけでありますが、今日はですね、礼拝後総会が行われます。申し上げてますように、主への感謝悔い改め献身の時となるように祈り願っておりますが、その私たちにとってこの御言葉を一人一人が受け取り直すことを通して、神の教会への私たちに委ねられた御心を知って、そして応答していきたいと、そのように思います。神の御子に聞きましょう。まず、18章のですね、13から18節ですね。ここにですね、一人ですることはできないよということが書いてます。一人ですることはできないということが書いてあるんですね。このところモーセはですね、イスラエルの民を男子だけで60万と、民数記にはっきりと数が書いてあるんですね。民数記って皆さん数の羅列ですよね。数読されて民数記どうですか。私民数記大好きやねんっていう人いますね。なかなかおらないと思うんですよね。でも数はないがしろにしてはいけないということが分かりますよね。民数記というのがあるから、だから数に固執するのは良くないですけども、数を軽視しすぎのも良くないですよね。それは神の御業の足跡として私たちは受け止めていきたい。でそういう中で、その民数記に男子だけで60万というふうに書いてあるんですよ。つまり男子だけがカウントされてましたので、女性子供単純に3かけたら180になりますよね。ですから大体200万人近い、150万人から200万の人々をモーセは一人でですね、あのエジプト430年間奴隷状態であったエジプトから連れ出して脱出をして、そして民を率いてなんとアラの旅をしてたんですよね。まっすぐ言えば大体1ヶ月ぐらいで行けるところ、いろんなことがあってですね、40年間さまようわけですね。旅の途中、水がない、食料がない、不平不満が出てくるわけです。そしてやがて民の間にもいろんな問題が起こってきます。そしてそれをモーセが一人で取り仕切っていて、朝から晩まで民はモーセの天幕の前に並んで順番を待っているという状況が展開されていたんですよね。皆さん、行列ができる店好きじゃないですかね。え、もう行列ができてるええやないかみたいな、そういうレベルじゃないですよね。皆さんの前に150万の人が並んだらどうします。嬉しい人います。中にはね、150万並んだらね、もう本当にね、めちゃめちゃ嬉しいと。でも一人大体ね、1分で話終わりませんよね。1時間ぐらいかかったとしたらどうします。1時間かける150万人死んじゃいますよ皆さんね。え、だからそういうぐらいの状況だったということをちょっと想像してください。ですからですね、でもモーセはですね、 この14節にありますね、モーセはこう言います。それを見てですね、イテロですね、イテロはこれはモーセの奥さんチッポラのお父さんですよね、義のお父さんが言うわけです。このイテロという人はですね、10節にありますように、主は本べきかなとありますように、創造主なる神様を敬い恐れ心を持っていた人だったということが分かりますよね。そのイテロがですね、14節でこう言いました。じゃあ覚悟のところ言いましょうか、皆さんで3、はい、あなたが民にしているこのことは一体何ですか。なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたのところに立っているのですか、というふうに言ったんですよね。これ皆さんもそういうふうにおっしゃるんじゃないでしょうかね。そういう状況見たらね、あんた一人でこれ無理やでて、何してはりますのんて、別にそこは京都弁じゃなくてもいいんですけど、何してはりますのんて言いたくなりますよね、ほんまに。朝から夕方まで、立っていたんですよね。裁きの座というのはこれはジャッジするんですよね。だから要は裁判官みたいな判、ね、そういう役割もしていたんです、モーセは。でそれに対してモーセはこういうふうに答えています。15節、では15と16節をですね、括弧のところを見ましょうか。では3、はい、民は神の御心を求めて私のところに来るのです。彼らに何か事件があると私のところに来ます。私は双方の間を裁いて神の掟と教えを知らせるのです、はい、というふうに答えました。つまりモーセはですね、自分一人で民のために裁きをしていましたが、それが大きな大きな問題だったというふうに意図を通して神様は告げられたんですね。彼はモーセはですね、私は神様から与えられたこの任務役目を果たさなければいけないと考えて一生懸命だったわけですよ。どうですか皆さんも、ね、私もそうするっていうふうに今思った人いるんじゃないですか。それはやっぱり役割役目はね、一生懸命忠実に果たすのが信仰者ないないんかいみたいなね。どうですか。そうです、モーセもそうだったんですよね。だから共感を覚える人がいるかもしれませんね。ですが聖書はですね、真面目というものは必ずしも美徳とは考えられていないんですね。もちろん忠実さを主は見られます。でも出来高とか成果とか結果ではなくて忠実さを褒められるとはありますね。しかしですね、皆さん日本語にも生真面目という言葉がありますように、真面目すぎて真剣になって融通が利かなくなり、周りが見えなくなって自分だけが責任を負わなければいけないと考えることは間違いなんですよ。自分だけがやらなくちゃいけないと、ね、これ行き過ぎたら相手の人はね、他の人は信用しないというふうになるんですよね。私がやる、ね、一見それはすごいようであってもそれは間違いだと聖書は言います。つまりそれは歪んだ事実意識なんですよ。何でもかんでも0から100まで自分でなすことが事実ですと考えてしまうこと、これは違うと聖書は言いますよね。皆さんそういうふうに教えられてきてることないですか。自立しなさい、そうです。子育ての一つの目標は自立ですよね。これはそうです。でも自立というのは何でもかんでも自分でするんではないですね。それは人を排除していく傾向にあるんですね。これは後で申し上げますが、何でもかんでもやることは自立ではないと聖書ですね。つまりそうなっていくと、要するに融通が効かなくなっていく。ハンドルで言えばですね、皆さん車にもハンドルって遊びがあるでしょ。言って遊びがなかったらどうなると思うんですか。高速走ってちょっと来たらピューってひっくり返って事故して、ね、危険なわけですね。つまり御霊が働くスペースがなくなってしまう状態になるんですよ。私はどうでしょうかね。真面目から気真面目、これ違いますよね。忠実さとこのユーザーキャラクターとは違うんですよ。そのことを覚えたい。モーセはですね、まさにそういうふうな状況に陥っていたでしょう。そのことが、ね、15節の初めのモーセの言葉、民は神の御心を求めて私のところに来るんですと、来るんだから一生懸命やるの当然じゃないですかみたいな声が聞こえてくるでしょうか。米国宣教師がですね、一つの論文を書きました。 一人の宣教師が10年間日本で宣教師として奉仕をして、それからアメリカにもう一度戻って、修士課程を終えるために論文を書いたんですね。でその論文に、こういうことが書いてました。そのテーマは日本の教会成長のために何ができるか。興味ありますか、ね。で彼は言いました、その国はですね、世界中に宣教師を送っているが、最も宣教が難しい国がイスラム圏を除いたら日本ですと。どんな国も難しいと、伝道は。教会が伸びない。日本にはプロテスタントだけで7500の教会あるが、平均礼拝者は30名に満たない。その理由として、日本の教会と、リーダー、リーダーというか牧師になりますね、牧師の体質にあるんではないかというふうに書いたんですね。なんかちょっとね、どんなことかと思いますと、教会、つまり信徒はお世話、依存を求めると。お世話されたい。で、以前からここでも申しています、消費者型信仰者の発想ですね。消費者ですね、消費する側で、そして牧師は教会の全てを把握したがる、教会の全部のことを自分の手に握りたがるという日本の牧師の体質の、この依存消費者型の教会の体質と牧師の体質が教会に閉塞感と、そしてまた牧師自身を疲れさせ、教会の成長を止めてしまっているというふうに言ってるんだね。いや、そうですか。うちの教会当てはめますかね。少なくとも私はそんなことないですよ。全部しておけないと思いませんね。ただ神の秩序がなっていかないと、どっちかというと知らんことが多いかなと。わかりますけどね。ね、どうですか。でも傾向として彼が見た中でそうだというふうに、これが理由だと言ったんですね。これはある意味で私もいろんな教会を知っていく中でそういうところあるかなと思いますね。だから歪みがやっぱりそこにもあると言えなくもないですね。私はそれを見ながらですね、読みながらうーんとうなりましたね。もしかしたら私は何でも把握したりとかしなければないとは思っておりませんけれども、でも一般的なこれは見方で、そういう傾向が私たちにあるということを気づきたいと思うんですね。特にこの消費者型信仰っていうのはあるんでしょうかね。愛されたい、何されたい、お世話してください。特にこれも申し上げますが、マタイの11章の28節から30節の御言葉、ことにですね、パッと今聞いてあそこって思った人はですね、ちょっと言いましょうか。すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、ですよね。多くの教会はこれを掲げています、看板に、ですよね。でそれにつられて行く、つられてると変ですけども、だからそれを見ていくんですよね。そうですよね。私知る限り大体7500の半分ぐらいはこの看板がかかってるような感じしますよね。で行きますよね。重荷を下ろしなさいよ、重荷を下ろすわけですよ。でそれからどうします皆さん。もう俺も重荷を下ろしたら下ろしたままでいいんじゃないですか、この御言葉によれば。でも皆さん、このね、11の28から30までをよく読んでいったら何て書いてますか。読みますから聞いてくださいね。29、私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを折って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。じゃあ読めるかで30節読みましょうか。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。恩かいってね、読みました皆さん、恩ですよね。ここまでちゃんと書かなくちゃいけないと私はいつも申し上げるんですよね。でここでやっぱりね、話が違うやんっていうね、ことが出てくるわけです。本当にそう思いますよね。実はそういうふうなことは私何度もありましたね。私はやっぱりね、教会に休みたいという思いを持つわけですよね。もちろんね、まず下ろしてくださいと言われます。で下ろすんです、十分下ろして。これはですね、ユダヤの人々があまりにも立法613ある立法を守れ守れ守れな、救われへんっていうふうに精神的にも肉体にも苦痛を強いられてきたんですね。それを見たイエス様が重荷を下ろせと言われたのが直接的なこれは文脈です。で重荷を下ろして、でも重荷を下ろしたらハンモックでゆらりゆらりゆらりてあなたの人生終わるんではなくて、あなたがやる分はありますということを言われたんですね。それが私の首輝きを追って、私があなたに与える荷を負いなさい。それは負いやすいんですよ。皆さん分かりますか。負いやすいということは、ね、私の言います負いやすい、そして 私には軽い、これイエス様の視点ですからね。で、私たちが知っていますように軽いのばっかり追っていたらどうなりますか。筋肉が衰えて、私大橋以外で大橋より重たいもともと相手みたいなことを言ってしまうようになってしまって体が衰えていくんです。だから私はちょっと負荷をかける、ね、ちょっと負荷をかけるのが私を成長するんじゃないですか。これ何でもそうですね。勉強もそうだし、ね、この肉体もそうですね。鍛錬もそうです。神様の視点はそうですね。それが私の庭を追いやすく、庭は軽いと。でもまず一旦下ろすんですよ。その上で追うべき分を追うというのが聖書の言っている真理です。だから私たちはですね、こうしてくれない、こうしてほしいとかっていうばかりじゃなくて、消費者型から貢献型の信仰者になっていきましょうというのが、ね、だから私たちは消費者型では止まってはいけない。もちろん入りは消費者型でしょう、多分、ね、皆さんもそうかもしれませんね。そこからだんだんと丁寧に御言葉をこうやって聞くことを通して、あ、そうだ、あ、自分は本当にわがままだったということに気づいて、イエス様が溢れてくださるその度合いに従って、御言葉の真理に気づく度合いに従って与える側になっていくんですよね。だから全部つながってます。受けるより与える方が幸いでしょ。アメンですよね。感謝ですね。これにアメンってなかなか言えない自分がいるんですよね。でもそれをしていくときに、神様の国の方程式は与えれば与えるほどいっぱいになるんですよ。世の中の方程式というか当たり前のことは、与えれば与えるほどなくなるんでしょ。でも信仰者は与えたら与えるほど祝福いっぱいなんですよ。もうこれが違う。でそのことをね、体験していくと、あ、聖書の言ってことほんまやったっていうふうになって、次のまた一歩が踏み出していけるんですね。これが私たちの信仰悩みの健全悩みです。でもそうじゃないのが多いんですっていうのがこの宣教師の論文なんですよ。どうですか、ね、私は決してこの状態までいいとは思わないし、何よりも神様はそれでいいよとは言われないんですよ。だから試練を与えるということを先週もいただきました、ね、試練というのはいわゆる祝福を受け取ったプレゼントを積んでいる包装紙みたいなもんですよ、ね、プレゼントを開くためには包装紙をめくらなくちゃいけないですから、ね、そのことを私は覚えていきたいと思いますね。でもモーセは、ね、自分で何でもかんでもしなくちゃいけないというふうな思いを持っていたんですよ、ね、だから17節18節を見てください。ピトロはこういうふうにも言いました。では読みましょう。17、18、するとから3、はい、するとモーセの、あなたのしていることはよくありません。このことはあなたには重すぎますから、あなたは所以でそれをすることはできません、はい、ともうはっきりと、言ったわけですね。これは本当に神様がイテロを通して言わされたと思います。皆さんよく見てください。モーセだけが疲れるとは言ってないんですよ。あなたと一緒にこの民も疲れるって書いてあるんですよ。皆さん想像できますか。多分、まず並んでるから疲れるというのがありますよね。並んでるのは疲れるでしょうね、長時間。そしてやはりですね、この一人で全部担うということは質も落ちると思うんですよね。だから、やっぱりその願っていたことが全然こだわるとか、ひょっとしたらモーセ居眠ってしてたかもしれませんよね、そんなことないと思いますけども、書いてませんから。でもなんかこう、やっぱりね、人間というのは体力がありますから、やっぱり万能じゃないから、本当に自分の話ちゃんと聞いてもらってるのかなっていう、そういうのもあったでしょうね。いろんな想像ができますよね。そういうことも含めて民も疲れるんだと。だからあなたには重すぎるから、一人でそれをすることはできない、それに気づきなさいと言われたんですよ。つまりこれね、私たち人間は万能感をどっかで持つんです。そういうことないですか。皆さんできると思いません。この中に結構同じ取る方がいますね、その方にメッセージですよ、これは、ね、万能感なぜ持つか分かりますか。それは罪があるからですよ。なぜかというと、誠の神から離れて自分中心に自分を神としようと生きようとすることが罪でしょ。神とするってことは、自分は何でもできると思うんですよ。何でもできると思うことは、これは本当に危険だと聖書は言うんですね。万能感、モーセもそういう状況、それに対して違う、それはできない、一人で追うなと言われたんですね。つまりですね、イテロから見て、実際モーセはね、本当に潰れかけていたということです、ね、 一昔前あの伝道者の燃え尽き症候群という本が出たんですよね。なんかわけわかんないけど牧師会でそれ読めみたいなこと言われですね、なんで牧師会でそれ言われるのかとわからなかったですね。読まれた方おられますか僕ね、もう2周年ぐらい前ですよね、私は進学校出てすぐぐらいに、あのでその時わかんない後からよくわかったことは、まあ、この前出たデータもありますけども、過労死予備軍ワースト業種1位っていうのが宗教家っていうのが出てたんです、1番がね。まあそれがどういうのかわからないですね。まあだから、まあ、牧師がね宗教家っていうカテゴリーに入るかどうか私はちょっと疑問なんですけども、やっぱりあの多分人との関わりとか皆さんもですねオンとオフが、ね、ちゃんと区切れないとかもうずっとそうなっていくと、やはりキャパを超えるってことがあるんです。つまりね限界を知りなさいということです。限界を知らないということは、あなたが神様によって与えられた命を本当の意味で生き生きと生きることはできないということを言われているんですね。そして決してそれはね怠慢でも甘えでもないということです。でもモーセはですねもう限界を超えてやってたんですよ。だからもうねそれをやめなさいと言われた。実はですねこのことがですねあの民数記の11章の14節にねあるんです。11章の14、15、まあ、同じような出来事が記されているんですね、まあ、ぴったりとは言い切れませんが、まあ、状況的に同じなんです。民数記11章14、15、読める方で言いましょうか、第3版では旧約聖書249ページレビ記の次ですね。民数記11章14、15、じゃあ言いましょうか。じゃあ3、はい、私だけではこの民全体を追うことはできません。私には重すぎます。私にこんな仕打ちをなさるならお願いです。どうか私を殺してください。これ以上私を苦しみに合わせないでくださいというふうにねこれモーセが言ったんですよ。どう思いますか皆さん。もうねあの正常な判断できてない、ね、正常なちょっとやっぱりね生かすのが神様の御心ですね。命を生かすのが神の御心だから、その逆を言ってるってことはちょっと病んでしまってる状況ですよモーセは。だからね過度な本当に重荷というのは私を病ますんだということもしっかり聖書を教えてるので、そのことをね私は覚えたいんですね。モーセがねそういうことまで言ってしまってる。もう自分をね殺してくださいと聖書の中に記されてるんですね。非常にこれはシビアで見逃せない言葉なんでしょうかね。民がですねあの、まあ、マナに飽きてしまったんです。この民主義のところね、肉が食べたい、スイカが食べたい、メロンが食べたいとか言うわけですね。そういう不平不満をモーセにぶつける。でこれ以上自分だけは受け止められないというところから先ほどの言葉が来ているんですよね。飲食の不満に加え民の間にさまざまな争いも生じてきました。だからもう限界に来ていた。だからこのイテロはこの地政と18章でその負担を減らしなさい、重荷を分担させなさいというふうにしていた。皆さんどうでしょうか。神様が思っている願っている以上にモーセはそれを追いすぎていた。私もそういうことはないでしょうか、ね、全てのことの責任が全部承認に集中する、ね、もちろんモーセはですね卓越した信仰者でありましたし力もありましたが、それを超えていたんですね。私がしなければならないという切迫感が、まあ、それしかなかったんです。皆さんね忠実さとこのね追いすぎるの違い分かりますか。このね私がしなければ誰もやってくれないんだというのと、私ねこれしたくて仕方がないんですのとね違いますよね。つまり忠実にやっている時には喜びがついてくるんですよ。神様本当にやりたいんです、やらせてください、あの人よりも私にやらせてくださいみたいなね。でも神様はいや分かったからね、分かったからね、ちゃんと分担してやってっていうふうな、つまりやりたくて仕方がないという自発的なものです。でもしなければならないという切迫感ゆえに殺してくださいという恐ろしい、ね、そういう願望にまで進んでいった。皆さんいかがでしょうか。先ほど申し上げたその伝道者の燃え尽き症候群という本の中にですね、まあ、燃え尽きるか燃え尽きないかというのは自分が抱えているその人数とか許容範囲の問題ではないというふうに書いてあるんですね。つまり人が少なくてもそれと深く関わっていくところに そういうことが生まれてくると、つまり人との距離の取り方がうまくいかない、距離感ですね。でそうすると、まあ、深く関わりすぎていくと、その人に生じた何かの出来事の全ての責任を自分が負うようになっていくんですよね。そういう人間関係、私はですね2人いればもう人間関係が発生しますよね。で私は人間関係の中で今生かされていますよね。皆さんも今人間関係を引きずって今ここにおられる方がおられるかもしれません。でもその中で他人は変えることはできませんよね。まあ過去やったことにも私は手を出すことはできません。でも聖書は自分と過去の意味と意義は変えることができると教えてますね。自分を変えるんです。つまり自分は申し上げてますようにいろんなものを背負い込みすぎる体質がある、つまり共依存体質になりやすいんですね。共依存とは自立していない者同士が関わって共倒れになっていくということですね。相手のしたことを私の上でそうなったんだというふうに背負い込んで、相手がいることで私は存在を認めていくという、そういうちょっと歪んだ関係なんです。共依存関係、もっと言えば隣の家の庭にゴミがおってあるのを見て、あれ拾わない、私のせいだというふうに思ってしまう。でそれはもう明らかにその人の課題なんですよね。でもそれを全部自分の中に取り込んでいく共依存ですね。で自分に頼ってくれることで自分の存在を自分で認める。で頼ってもらわないともう自分がこう不安になってしまうというふうな、ちょっと歪んだ感じですね。でもそうじゃなくて、聖書は相互依存ということを言っています。自立している、お互い自立している者同士が関わり助け合いいただいていくということですね。つまり関係は切らないけども自分はしっかり持ってその中で助けることができるものを助け合うということですね。分を超えないということです。聖書は相互依存関係、相互牧会を、ね、しなさいと言われています。皆さん、自立というものは何でしょうか。0から100まで全て自分で行うのであると申しました。つまり負える荷物は負います。しかし負えないものは負ってもらうんですよ。1個のリュックは負えるでしょう。でも10個のリュックは負えない。だから10個のリュックは追いやっていくんです。で私は全部見えないけれども10個分負っていることもあるんですね。だから健全な事実というのは何でもかんでも自分でやるのではなくて、負えないものは互いに追い合うということ、この関係ですね。これが健全だと主は言われます。主は言っているを通して健全な見方と行動を知られました、ね、それが小さい、ね、共同体であっても100万以上の民であっても、ね、問題を処理で負うようなそういう関係をしてはいけないということですね。そこでイテロが提案したことは19節から20節ですね。こういうふうに言いました。さあ私のことを聞いてください。私はあなたに助言をしましょう。どうか神があなたと共におられるように、あなたは民に代わって神の前にいて事件を神のところに持ってきなさい。あなたは彼らに掟と教えとを与え、彼らの歩むべき道となすべき技を彼らに知らせなさい。21節は、皆さんと言いましょう。3、はい、あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人々1000人の長、100人の長、50人の長、10人の長として民の上に立てなければなりません。はい、そうですね。本当に具体的なことをですね、イテロは提案をしたんですね。つまり重荷を軽くするためにね、あなたはあなたの役割を担ってくれる人を選びなさいということを言っています。目的はですね、19歳最後、あなたは民に代わって神の前にいて、つまり絶えず神の前に出るということですね。そして民から聞いた事件を神のもとに持って、これ取りなしの祈りのことを言っています。つまりですね、祈りに徹しろということです、ね、そういう実際のことに時間を、ね、こんなに取られなくて、まず祈りに徹しなさいということを言っているんですね。だから祈りがおろそかになっていたんでしょう。そしてもう一つは、ニュースです。神の掟と教えを与えなさいと、そして歩むべき道を指し示せと、つまりこれは御言葉の奉仕ですよ。だからここでイテロが言ったことは、神様がイテロを通して言ったことは、祈りと御言葉の奉仕に徹しろと言ったんです。神の前に問い合わせの祈りをして神に祈るということと、掟と教えを与える神の御言葉を伝えるという働き、それに徹しなさいと 言われた。皆さんここを聞いたら思い出すことはないですか。そうです、初代教会の使徒の働きの6章にも同じことが書いてますね。弟子たち12人が食事の廃棄のことで人数が増えることで忙しくなってしまって、本来の本分役目を果たすことができなくなったんですね。でそれによって大事な、一番大事な祈りと御言葉の奉仕がおろそかになって、つまりおろそかになったらどうなるかというと、教会の中に復活のイエス様の命と聖霊が流れにくくなるんですよ。皆さんどうですか、わかりますか。皆さんどうですか、御言葉と祈りがないけどもなんかやたら元気な教会と、ちょっとね元気さはまだやけども祈りと御言葉がもうがっつり分かち合える教会と、皆さんどちらが、いいなと思いますか。とにかく元気なとこがいいですか。まあ祈りと御言葉はまあ少々でいいかですか。うんっておっしゃる方がいたらちょっと怖いですね。皆さん分かりますね。まだねちょっといろいろね課題もあったり元気もないしていろいろ、もちろんいろいろあります。でも祈りと御言葉をまっすぐにね語られ、分かち合い、学ばれるところ、これが教会だと思われるでしょうか。アーメンですか。あ、感謝です。そうですね、私もそう思います。聖書はそれを教えてますよね。だからまさにここで言ってことはそういうことです。モーセがそれができてなかったんですよ。だからあれは何も初代教会だけの事象ではなくて、ここでもすでにあったんですよ。だからこれは聖書が一貫して教えている真理であり、これは絶対こだわるべきところだということです。聖書がね何度も教えることっていうのはもうこれは絶対譲れないということです。だから立てられたリーダーがしっかりと祈りと御言葉の奉仕を担う、でそれを通して民が祝されるというこの順番があるんですよね。これは一貫して貫かれていくわけです。でもそれがどこかおかしくなってしまったら、それは教会ではなくなる、そこに命がなくなるということです。私はどうでしょうか。私もここに心を合わせて御心の教会を立て上げていく一部にされていることを覚えて祈りを進めていきたいと思うんですね。そして最後ですが、共に担う祝福ですね。それが22、27節に書いています。まあ、今申し上げたのは、19から21は祈りと御言葉に専念しリーダーを立てるということです。具体的にモーセがしていたことを1000人のリーダー、100人のリーダー、50人のリーダー、10人のリーダーに立てなければならないということで、具体的にモーセはそれをですね、これも驚きですね、22節、あ、20ですね、4節でモーセは主徒の言うことを聞き入れ、すべて言われた通りにしたとあるんですよね。本当にモーセは謙遜だなと思いますよね。モーセは誰よりも謙遜でというふうに書いてますけども、本当にですね、変なプライドがあったらですねこんなことしないと思いますね。でもモーセは本当に謙遜でその通りにしたわけです。でこのイテロが言ったことは22節ですね、もう一度見ましょうか。では3、はい、いつも彼らが民を裁くのです。大きい事件は全てあなたのところに持ってき、小さい事件は皆彼らが裁かなければなりません。あなたの重荷を軽くしなさい。彼らはあなたと共に重荷を担うのです。はい、そうです。今日の暗唱中心聖句、あなたの重荷を軽くしなさい、彼らはあなたと共に重荷を担うのです。直接的にはですね、これは共同体においてのその仕組みがずれていたことに対して言われました。私の教会はどうでしょうか。で私の教会もこの信を持ってずれていたらちゃんと届いていきたいと思うんですね。皆さんでこのことをまず受け取って、そのような仕組みに私は、しっかりと届いていきたいと思います。そして皆さんはどうでしょうかね。皆さんもね、ある意味で、家の中ではお父さんお母さんかもしれません。これはリーダーですよね。地域においてもまた会社においてもリーダーかもしれません。そういう中において重荷を負いすぎていることはないでしょうか。そのあなたに言われます。あなたの重荷を軽くしなさいと、まず軽くしなさいと言われました。私たちの持っていくところはどうでしょうか。そうです、まさに読みました、すべて疲れた人を重荷を負っている人は私のもとに来なさいと言われたイエス様のもとに持っていくんですよ。誰々さんとかね、どこどこのいわゆるセミナーとか、それも悪くはないでしょう。でも真っ先に持っていくのは、ね、本当に神様のもとです。そしてそのセミナーもね、本当に神様がおられるセミナー結構あるので、 まあ、神様のもとにしっかり持っていって、そしてそれを祈りを持って告白をする。そして次に、彼らはあなたと共に重荷を担うのです、ということは、彼らというのは民ですよね。つまり建てられた民です。でその建てられた民も資格がありますね。神を恐れていること、力のある人々、これは肉体的にも、また能力ですね、神の御言葉をしっかりと見極める力を持つ人ですね。そして誠実な人という資格によって選ばれた100人の長、1000の長、50人の長、その方たちがあなたと共に重荷を担うんだというふうに言っているんですよ。皆さんどうでしょうか。つまり信仰の友ですね。皆さんは皆さんの思っている重荷を、ね、祈ってくれへんという形で担い合える、そういう関係を持っているでしょうか。持っておられたら本当に幸いですね。それがもっともっと育まれていくように祈っていかれることをお勧めします。またまだの人はそういう関係が当たるように祈っていきたいと思うんですよね。私もですね、本当に感謝ことに、5人組がずっといてですね、学生の時、高校学生と、そしてそのうちの3名が同じ牧師として召されて、同じ、共有した祈り課題を今もですね、今は本当にですね、いろんな手段があってつながっていきますから、そこで、分かち合って祈りへと変えていくことができます。本当に励みになっています。皆さんどうでしょうか。私は一人で歩むことはできないんですよ。だから教会共同体に属することが大事ですよね。そして互いに重荷をやって、そして祈りへと変えていく。皆さんどうでしょうか。あなたの重荷を軽くしなさい。軽くしていく術を私は与えるものとして、そしてそれを担い合っていきたいと思うんです。私はどうでしょうか。このまさにリーダーを立てるということを今この教会では、まあ、ライフグループという、ね、形で今実践しています。あの仕組みはまさにここから教えられているものですよね。ここと、あと宮に集まり家々に集まったというですね、これ初代教会のところですね。これをもとにライフグループをしている、まさに聖書通りの仕組みをですね、今歩んでいるわけであります。皆さんどうでしょうか。私たちはどこまで行っても何々してくれない、何々してもらえないというふうな受け身に陥りやすいんですよね、消費者型でも。そうじゃなく、そこに止まるんじゃなくて、与える側になりなさいと言われています。受けるより与える方が幸い、主の祝福があるんだよということを体験してほしいと思われたゆえに、主はそれに私に願いを語ってくださっています。私はですね、そのような恵みを実践していくものとなっていきたいと思われます。私はいかがでしょうか。モーセはこのことを受けてすぐに言われた通りする、この謙遜さがあります。私たちのこの教会ですね、神様は特別に愛されていることを本当に日々感じています。その教会をですね、ますます神様の仕組みに沿って努めていけるように、私はその器として招かれています。ですからまず私がこの考え方をね、身につけたいと思うんです。最後ですね、ガラテヤの6章開ける方は開いてください。ガラテヤ6章の2節5節6節、ここをですね、読める方では見てあります。ガラテヤ6章の2節と5節と6節、いいでしょうか。では3、はい、互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。5節、人には各々負うべき自分自身の重荷があるのです。御言葉を教えられる人は、教える人と全ての良いものを分け合いなさい。そうですね、そのように教えています。負うべき重荷があるんだ、自分が負うべきものは何か、まだ気づきがない方はですね、そこから祈っていただきたいと思います。そして負っているものをですね、本当に追い合うとありますように、まさにですね、受けるもの、そして与えるもの、受けたら与えるということを一人一人が実践していくときに、循環したキリストの弟子作りの流れがこの共同の中に生まれて流れていくんですね。これが教会が、ね、ずっと続いていく大事な鍵なんですよ。 ね、今本当にですね、今年ももう100、200単位で、いやもっとの単位で教会がなくなるというふうに危険視されてますね。放送のチャペルはずっと続くと思います。私は死んでいます。でもですね、この本当に循環した哲学の流れが生まれ、迫まれていくことがないと、いつかですね、本当にそのようなサタンに捕らえてしまうということが起こり得ない、ね、ということです。ですからですね、パウロが手元に言いました、パウロはですね、手元のところでこのようにも言っています。多くの書院の前で、第2手元2章2節ですね、私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさいと言ったんですよね。これはあなたは4世代のことをいつも考えて歩みなさいということを言ってるんですよ。パウロがテモテに伝えた、テモテは教えることができる人に伝えて、その人は他の人に向かっていく4世代ですね。つまりあなたが追うところは4世代の人たちにこのイエス様が受けた恵みを伝えていくということを担っていくということも、今日は受け取って祈りに変えていきたいと思うんですね。皆さんは次の世代、子供に、そして子供はその次の子供に、そしてまたその次の子供にというふうに伝えていくときに、この素晴らしい主の恵みが流れていくんだということを受け取っていきたいと思います。そして何よりも一番忘れてはならないことは、誰よりも多くの重荷を負ってくださった方がおられます。それはイエス様ですよね。すべて疲れた人、私のもとに来なさいということができるのは、イエス様がこの十字架で私たちが受けるべきこの裁きの罰という大きな大きな重荷を負ってくださったがゆえに、私が当たるには軽いということもできるし、私が負う重荷もイエス様は本当によくご存知で、私が成長するためのものとして重荷をくださる。そのことをしっかり受け止めて、自信と喜びを持って神様の御心に従っていくものとなっていきたいと思います。皆さんどのように応答されるでしょうか。祈りましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。今日本当にあなたがこのモーセが追いすぎていた重荷を分担するように主が導かれたように、私も追いすぎている重荷を負うように今語ることを覚えます。どうぞ神様、あなたが教えられている健全なる在り方を、また見方を、考え方を私が身につけて、この教会において、また使わされている場所、家庭において実践させていただけますように導いてください。私たちのことを本当にご存知で、一番大きな重荷、十字架という重荷を負ってくださったイエス様が共におられますから感謝をいたします。このイエス様と共にますますこの1週間も歩んでいけますように、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。